So you may have forgotten during all this 2020 chaos, but today is Father's Day.
2020年の混沌としている中ですけれど、皆さん忘れてらっしゃるかもしれませんが、今日は父の日であります。
So if you're a father and you're leading your family, you're loving your wife, and you're raising your children.
もしあなたが今父親と呼ばれる人であれば、愛する妻とあなたの子供たちを立派に養ってこられたと思います。
If you're doing your best to guide your kids and to provide for them, then I want to say thank you to you. I sincerely want to thank you.
もしあなたがあなたの子供に対して最善の指導をされ、そして彼らのために養っておられるならば、本当に皆さんに敬意と感謝の気持ちをここで今日表したいと思います。
You know, sadly, a lot of people don't like Father's Day because they didn't have a very good father.
実は悲しいことに、あまり実は良い父親を持っておられないという理由で父の日を実は嫌っていらっしゃる方がいます。
You know, growing up, I had friends that didn't know their dad. Their dad left before they were even born.
私は幼い頃に父親が家を出て父親のことを知らないまま育った友達がいます。
And you know, as a result, they never saw what God meant for a father to be like.
そういう人にとってはですね、本当に父親がどういう存在であるかっていうことを理解できないまま育ってしまっている状況になってます。
Other people did have a dad, but maybe it wasn't a very good dad, and it caused them to have a distorted image of what a father's supposed to be like.
で一方ですね、父親を知っている人でもその父親が実はその神様が父親のようであるというイメージがねじ曲げられてしまっている場合がよくあります。
For example, you know, maybe your parents got a divorce when you were younger, and after that you never really saw your dad.
例えば親が離婚した後にあなたの父親が新しい家族に時間が取られてしまって自分との時間を取ってくれないというような場合があります。
Maybe he was too busy with his new family.
本当に忙しすぎてですね、新しい家族と忙しすぎるというケースです。
Or maybe your dad was a workaholic and it seemed like his job was more important than you.
そしてよく、日本ではあるんですけど、あなたの父親が仕事中毒で、家族より仕事を優先してしまうようなケースです。
Your dad missed important things in your life because he would rather work on meaningless projects.
そのような父親は意味のない仕事のプロジェクトで時間が取られ遅くまで働き子供の大事なイベントを無視してしまうということです。あるいはまた暴力を振るう父親の中で育った子供たちがいます。おそらくそういう場合は母親がその父親に暴力を振るわれている光景を見て育ったりしています。
Maybe you remember sitting on the bathroom floor with your mom holding you as your dad tried to kick in the door.
おそらく例えば母親に抱きこ抱えられながら浴室に逃れてもその間に父親がドアを蹴り続けるこのような体験をされているかもしれません。
Some people had dads that called them names, hit them, and some kids were touched in a way that a parent should never touch their child.
ある父親は子供を罵倒し殴り、あるいは親が決して子供に対して行わないやり方で、体の場所を触れようとしたりします。
Or maybe if he had a bad dad, he wasn't such a bad dad.
あるいはあなた、皆さんの父親は実はそこまで悪くないかもしれません。
He just treated you like you were a disappointment, like you weren't good enough for his love.
おそらく例えばあなたの父親があなた自身が何か失望に値するというような扱いを受けたことがあるかもしれません。
On this Father's Day, I hope that the scriptures can fix any distortion that people have about fathers.
今日この父親の日にですね、今日のこの聖書の箇所からその本当の父親であるのはどうあるべきか、父親とはどういう姿なのかというのを修正できればと思っています。
In today's lesson, we're going to learn.About what type of father God is.
今日のレッスンの中で私たちが父なる神がどのような方かっていうのを学びたいと思います。
Today we're going to see that God adopts the broken people in the world to make them His children.
今日私たちは神様がこの世の中で心破れた人々を自分のもとに招き入れ、ご自身の子供にされるという様を見てみたいと思います。
Today's verse is found in Mark chapter 3, verses 31 through 35.And our message is titled, Adopted by God.
今日の聖書の箇所はマルコの福音書3章31節から35節です。タイトルは神によって子供とされるということです。
I now invite you to read with me from Mark chapter 3, verses 31 through 35.
それではマルコの福音書3章31節から35節まで一緒に、読みしたいと思います。
This is what the word of God says.
これが聖書の言葉です。
And his mother and his brothers came, and standing outside, they sent to him and called him.
さて、イエスの母と兄弟たちがやってきて、外に立ち、人を送ってイエスを呼んだ。
And the crowd was sitting around him, and they said to him, Your mother and your brothers are outside seeking you.
大勢の人々がイエスを囲んで座っていた。彼らは、ご覧ください。あなたの母上と兄弟姉妹方があなたを探して外に出ておられますと言った。
And he answered them, Who are my mother and my brothers?
するとイエスは彼らに答えて、私の母、私の兄弟とは誰でしょうかと言われた。
And looking about at those who sat around him, he said, Here are my mother and my brothers.
そしてご自分の周りに座っている人たちを見回して言われた。ご覧なさい、私の母、私の兄弟です。
For whoever does the will of God, he is my brother, and sister, and mother.
誰でも神の御心を行う人、その人が私の兄弟、姉妹、母なのです。
Let us pray.
お祈りします。
Lord God Almighty, you are our Father. And we thank you.For your love and your compassion and your mercy that you've shown us. Lord, I pray that your Holy Spirit, that he would be present, that he would speak through us today, and that someone who is hurting would know your love, would know your tenderness. Lord, I ask that you would correct visions that people have of their father, their earthly father, Lord, and they would know what you intended by being a father.Lord, I ask that people would come to you today as your children and you as their father. We ask these things in the power of your Son's name, the Lord Jesus Christ. Amen.
Amen.
So our scripture begins by telling us that Jesus' mothers and brothers came.
今日の聖書の箇所はイエスの母親と兄弟たちがやってきたというところから始まっています。
So Jesus' family had traveled from Nazareth to Capernaum.Because they had heard how busy Jesus was.
イエスの家族はイエスが多忙な時間を送っていると聞いたので、ナザレからペテロの家があるカペナウムまでやってきたのです。
They heard that he was so busy because of the crowds that he couldn't even eat.
彼らはイエスがその群衆のために食べる時間も持てないほど忙しくしていると聞いたのです。
Mark 3:21 says, And when his family heard it, they went out to seize him, for they were saying, He is out of his mind.
マルコの福音書の3章21節で次のように記されています。これを聞いてイエスの身内の者たちはイエスを連れ戻しに出かけた。人々がイエスはおかしくなったと言っていたからである。
And you know, the Bible doesn't really tell us why Jesus' family thought that he was out of his mind.
聖書はなぜイエスの家族が彼のことを頭がおかしくなったと思ったのか正確には記していません。
And I'm not going to speculate why they thought that he was out of his mind today.
そして私はその理由についてここで詮索はしないことにします。
But I'll say that I believe that Jesus' family loved him.
しかし私はイエスの家族が彼のことを愛していたと思っています。
But they really didn't understand who Jesus was.
しかしイエスが実際にどのような方かを実は理解していなかったのではないかと思っています。
Even Mary, his mother, who knew that he was the Son of God, she really didn't understand why Messiah had came to earth.
彼の母親のマリアでさえイエスは神の子であることは知っていたはずです。しかしなぜ救い主がその時地上に来られたかっていうのを十分に理解していなかったのではないかと思っています。
And so they wanted him to stop what he was doing and come home.
それで彼らは彼に今行っていることをやめて家に帰そうとしてやってきたのです。
But when they got to Capernaum, they couldn't get to Jesus or his disciples because they were completely surrounded by the crowd
しかし彼らはカペナウムに来てイエスを見つけたとき、イエスと弟子たちは群衆に取り囲まれていたために近づくことができなかったのです。
And so Mark 3:31-33, again it says, Standing outside, they sent to him and called him.
外に立ち、人を送ってイエスを呼んだ。
And a crowd was sitting around him, and they said to him, Your mother and your brothers are outside seeking you.
大勢の人がイエスを囲んで座っていた。彼らはご覧ください。あなたの母親と兄弟姉妹たちがあなたを探して外に来ておられますと言った。
And he answered them, Who are my mother and my brothers?
するとイエスは彼らに答えて、私の母、私の兄弟とは誰でしょうかと言われた。
And looking about at those who sat around him, he said, "Here are my mother and my brothers."
そしてご自分の周りに座っている人たちを見回して言われた。ご覧なさい。これが私の母、私の兄弟です。
For whoever does the will of God, he is my brother and sister and mother.
誰でも神の御心を行う人、その人が私の兄弟、姉妹、母なのです。
Before we go on to the next point, I just want to explain something because I don't want there to be a misunderstanding.
私がこの重要な点にお話しする前に誤解を招かないようにするため一点お話ししておきたいことがあります。
So this scripture isn't saying that Jesus disowned his family or that he didn't love them.
イエスは決してご自分の家族を見捨てたということではないということです。
Jesus absolutely loved his earthly family. If you remember before he died on the cross, he looked at his mother and his beloved apostle and he entrusted his mother into his care.
イエスは間違いなく彼の地上での家族を愛していたのです。彼が十字架にかかって死ぬ直前には彼の愛する弟子ヨハネに母親の世話をするように託しています。そして彼が死から蘇った時に訪問した人々の中に実は彼の兄弟たちが含まれていたのです。
彼の兄弟ジェームズとジュードは彼らは神が使われていた。
彼の兄弟であるヤコブ、ユダは聖書の中で神によって用いられ二つの書簡を記しています。
でも、
しかしそのイエスと母親と異父兄弟たちとの血縁関係というのは関係という意味においては実は第三番目に位置づけられていたのです。
So Jesus' most important relationship was with God, his Father.
第一の重要な関係はイエスと神様のものであります。
And the second most important relationship he had was the one that he had with his spiritual brothers and sisters and family.
そして2番目に重要な関係とは彼の霊的な家族、すなわち彼の霊的な兄弟姉妹たちとのものだったのです。
And that's what Jesus is teaching here when he looks at his disciples and says to the crowd, "Here are my mother and my brothers."
そしてそのことこそイエスがここで示されたのです。イエスが弟子たちを見たとき、群衆に向かってここにいるものこそ私の母であり、私の兄弟であるというふうに言ったのです。
And he also said in verse 35, "For whoever does the will of God, he is my brother and sister and mother."
そして35節で次のように言っています。誰でも神の御心を行う人、その人が私の兄弟、姉妹、母なのです。
So what Jesus is teaching here is the doctrine of adoption.
イエスがここで教えられていることは神の子となるということの教義であります。
Adoption is when God makes somebody his son or his daughter. It's when he makes somebody a member of his family.
神の子になるということはどういうことでしょうか。神様がある人をご自身の息子、自分ご自身の娘とすること、すなわちある人をその神の家族の一員とすることです。
If you're a believer, then you're a child of God.
もしあなたがイエスを信じるものであればあなたは神の子となります。
And it's unfortunate that this truth is sometimes overlooked by the church.
しかしこの真実はしばしば教会によって見過ごされています。
I think most people who are Christian understand or at least heard the term justification.
おそらくキリスト者としての多くの皆さんは義とされるという言葉をはよく聞き理解されているのではないかと思います。
Justification is a part of salvation. It's the term used to describe how sinners are made right with God.
義とされるということは救いの中の一部であります。それはいかに罪人が神様との関係が正しくされるかということを示したものです。
So you know that God created people in his image so that they could glorify him.
神様は人間を神様に栄光を表すために見姿に似せて創造されました。
But our first human parents, they rebelled against God, and then they passed that sinful nature onto us.
しかし私たちの人間の最初の親は神に対して反抗し、その罪の性質が私たちに引き継がれていったのです。
People are in rebellion against God.
人々は神に対して反抗し続けている状態です。
We defile his image by actively disobeying his commands.
私たちは神の御姿を汚し、神様の命令を聞こうとしていません。
And you know, whether we realize it or not, when we disobey God's commands, we're following Satan.
私たちがそのことを認識をしていようとしていまいとに関わらず、私たちは神の言葉に背き、実は悪魔の意志に従って生きています。
And because people have rebelled, because we tried to pull God off his throne, he's angry with sinners. He wants to justly punish the rebels.
そして人々は反逆し続けているため、私たちが神様を神様の玉座から引きずり下ろそうとしているために、神はその反逆者に対して怒り、そして罰しようとされています。
Hebrews 10:30-31 warns, For we know him who said, Vengeance is mine, I will repay, and again, the Lord will judge his people.
ヘブル人への手紙の10章30節から31節では次のように警告しています。私たちは復讐は私のもの、私が報復する、また主は民を裁かれると言われる方を知っています。
It is a fearful thing to fall into the hands of the living God.
生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことです。
You know, if you look on social media for just about 5 minutes, you're going to get angry at something that somebody posts.
もし皆さんが5分間、ソーシャルメディアをご覧になれば、人々がポストするコメントにする内容に対して非常に腹立たしい気持ちになると思います。
So imagine how angry God is after looking at everything that's posted on our hearts and our minds.
同様に、もし神様が皆さんの心、人々の心や頭の中で考えていることを覗かれたらどう思われるでしょうか。
And that's why he's full of righteous anger towards us.
そういうわけで、神様は私たちに実は義憤に、正義なる怒りに満ちておられます。
And that anger can only be quenched by God delivering justice.
そしてそれは正義がなされた時にのみその怒りが収まる形になります。
And there's only one just punishment for people that have rebelled against God.
神に反逆する者に対する一つの正義なる罰が存在します。
There's only one punishment for people that have defiled God's image and have tried to dethrone him.
神の御姿を汚し、玉座から引きずり下ろそうとしている罪に対して、必ず一つ罪が、罰が存在しなければならないのです。
Again, it's a fearful thing to fall into the hands of the living God.
生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことです。
But justification, it keeps us out of God's hands while he is angry.
しかし義とされることによって、神が怒りに満ちておられる時でも神の罰する手から逃れることができます。
Justification is the truth that God the Son became a man.
義とされるということは、その神の一人子の神が人となり、
So that he could die in the place of sinners and appease God's anger.
罪人の身代わりとなり、神の怒りを鎮めるという真実を意味します。
Justification is the truth that the Lord Jesus ChristDied on the cross in our place, as a punishment for our rebellion and for our sin.
義とされるということは、私たちの主イエス・キリストが私たちの反逆、罪のための罰として十字架の上で処刑されたという真実そのものなのであります。
And that's why God isn't angry when he looks on believers.
その理由によって、神は主を信じる者に対してお怒りにならないのです。
He isn't angry because when he looks at us, he doesn't see the unrighteousness, he doesn't see the rebellion, he doesn't see the sin.
神が私たちを見るとき、そこに反逆はなく、不義もなく、罪も見出されないためにお怒りにならないのです。
He doesn't see these things because they were nailed on the cross with Jesus.
イエスが十字架の上で、私たちの不義がイエスと共に釘に打ち付けられたのです。
But the gift of adoption, it comes after we're believers.After we've been justified by Jesus' work on the cross.
そして神の子となるという贈り物は、私たちが主を信じた後に与えられます。そして私たちがイエスの働きによって義とされた後に与えられるものなのです。
So John 1:12 promises, But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God.
ヨハネの福音書1章12節に約束されています。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。
Do you understand that adoption makes children of wrath, children of God?
皆さんはこのことが理解されているでしょうか。神の子とされるということは、実は怒りの対象から神の子供に大きく変わるということを意味しています。
I don't want this doctrine of adoption to be simply academic to you because there's actually a real emotional element behind it.
私はこの神の子になるという教義を単に神学的なものと捉えたくはなりません。それは非常に感情的な側面を持っているからです。
So I'm going to share with you the story of King David and Mephibosheth because it is a foreshadowing of this godly adoption.
私はここでダビデ王とメヒボシュテの話をしたいと思います。なぜならこの話が神の子とされることの意味が地上で反映しているその象徴的なお話だからです。
So you remember as a young man that David served King Saul and became one of his generals.
ダビデがまだ若くサウル王に仕えていた時、彼がサウルの軍隊長の一人になった時のことを皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。
And do you remember that King Saul, he became jealous of David, so jealous that he wanted to kill him?
しかしダビデが軍隊の長としてサウルより優れていると歌となるぐらい成功を収めた時、サウルはダビデに激しく嫉妬しました。
But King Saul's son Jonathan was one of David's friends, and he warned David about King Saul's plan.
しかしサウルの王の息子であったジョナサンはダビデの友達として彼の父親がダビデを殺そうとしていることを警告し逃れる手助けをしたのです。
And he helped, David to escape and...
そして彼は逃れる 手助けを詳細に行いました。
And David, he remained in hiding until King Saul and Jonathan were killed in battle by the Philistines.
そしてペリシテ人との戦いでサウル王とジョナサンが死ぬまでダビデは隠れ続けたのです。
And then after Saul's death, his other son was killed in a military uprising.
サウルの死後、サウルの別の息子は軍事的造反により自分自身の家臣に殺されます。
And when the Israelites learned that King Saul and all his family was dead, they went to David and they asked for him to be the king of Israel.
そしてイスラエル人はサウルの、家族の、が死んだと知らされた時、ダビデに王となるように求めました。
And after, David had been king for about 15 years, 2 Samuel chapter 9 tells us that he began to think about his friendship and love for Jonathan.
ダビデが約 15年間王となった後に、サムエル記第2の9章において、ダビデがジョナサンとの友情について思いを馳せていったところが記されています。
He wanted to show kindness to Jonathan, so he asked, "Is there anybody in Saul's family that's still alive?"
ダビデはサウルの家族の中で誰か生存している者がいないかを調べさせました。ジョナサンに対する優しさを見せたかったのです。
And so the people they searched the land and they found one of Saul's old servants named Ziba.
部下たちは探しました。そしてサウルの召使いであったジバを見つけたのです。
And Ziba told him that Jonathan had a son.By the name of Mephibosheth.
ジョナサンがメヒシュボテという名のジョナサンの息子が生存していることを知らされました。
And Ziba said that Mephibosheth was crippled and that he had became crippled when he was 5 years old.
ジバはまたメヒシュボテは5歳の時に足が不自由になったことを伝えました。
So Mephibosheth, he has survived this military uprising that killed all of, Saul's family because when his nurse hand heard about itMe Ishbosheth
はサウルの死後起きた軍事の造反の中で彼の乳母がそのことを聞き彼を抱きかかえ逃げその結果生き延びることができたのです。
But you know, as she ran, carrying him to safety, she lost control of him and she dropped him, and he hit the ground the wrong way, and he became crippled in his feet.
しかし彼女が抱きかかえて逃げている最中に間違って彼を落としてしまい、そして間違った箇所を打ちつけてしまった結果、両方の足が効かなくなってしまったのです。
And for the past 15 years, this crippled young man, he had grown up outside the promised land in a town by the name of Lodebar.
そしてその15年間、メヒシボテはロデバルという約束の地から遠く離れたところで隠れて住んでいました。
Which translated means the town of nothing.That's basically what it means.
その町の名前の意味は文字通り何もない町という町でした。
So David sent his men outside the promised land to this town of nothing to find this broken man whose family was dead.
ダビデは部下をその約束の地から離れている町に送り、その家族を失っている、そして心心身ともに破れた男を探させたのです。
And as Mephibosheth is being carried back, I imagine that he's pretty scared, that he's pretty afraid.
メヒシュボテがダビデのところに連れてこられたとき、いかに彼が恐怖を感じていたか想像してみてください。
So he's a descendant of King Saul, which makes him a possible rival to David. And his grandfather Saul had tried to kill David.
彼はサウル王の子孫であり、そして潜在的には競合相手となるわけですから、しかも彼のおじいさんはダビデを殺そうとし続けたのです。
He was lame. He grew up in the middle of nowhere. He had no family. And now he's been summoned by King David.
彼は足が不自由で何もない町で身寄りもなく生きていました。そして今突然王に呼び出されたのです。誰がメヒシボテの命を一つの言葉で一つの命令で終わらせることができたのでしょうか。
So 2 Samuel chapter 9 verses 6 through 11 it tells us what happened when Mephibosheth came into King David's presence.
第2サムエル記の9章6節から11節でメヒシボテがダビデの前に現れた時に起きた事柄が記されています。
This is what it says, 2 Samuel 9 beginning in verse 6.
2 サムエル記の9章6節から11節を読みします。
And Mephibosheth, the son of Jonathan, son of Saul, came to David and fell on his face and paid homage. And David said, Mephibosheth, and he answered, Behold, I am your servant.
サウルの子ヨナタンの子メヒシュボテはダビデのところに来てひれ伏して礼をした。ダビデは言った、メフィシボシュテか。彼は言った、はい、あなた様のしもべです。
And David said to him, Do not fear, for I will show you kindness for the sake of your father Jonathan, and I will restore to you all the land of Saul your father, and you shall eat at my table always.
ダビデは言った、恐れることはない、私はあなたの父ヨナタンのゆえにあなたに恵みを施そう。あなたの祖父サウルの辞書をすべてあなたに返そう。あなたはいつも私の食卓で食事をすることになる。
And he paid homage and said, What is your servant that you should show regard for a dead dog such as I?
彼は礼をして言った、一体このしもべは何なのでしょうか。あなた様がこの死んだ犬のような私を顧みてくださるとは。
Then the king called Ziba, Saul's servant, and said to him, All that belonged to Saul and to all his house I have given to your master's grandson.
王はサウルのしもべ、ジバを呼び寄せて言った。サウルとその一家の所有になっていたものを皆、私はあなたの主人の息子に与えた。
And you and your sons and your servants shall till the land for him and shall bring in the produce that your master's grandson may have bread to eat.But now, Mephibosheth, your master's grandson, shall always eat at my table. Now Ziba had 15 sons and 20 servants.
あなたもあなたの息子たちも、あなたの召使いたちも、彼のために土地を耕し、作物を持ってきて、それがあなたの主人の息子のパン、また食べ物となる。あなたの主人の息子メヒシュボテはいつも私の食卓で食事をすることになる。Ziba には息子が15人と召使いが20人いた。
Then Ziba said to the king, According to all that my lord the king commands his servant, so will your servant do. So Mephibosheth ate at David's table like one of the king's sons.
Ziba は王に言った。我が主王がこのしもべに申し付けられたと通りにこのしもべはいたします。メフィボシュテは王の息子たちの一人のように王の食卓で食事をすることになった。
So the story of David's kindness, it teaches us four things about God's adoption.
ダビデの優しさは私たちに神の子になるっていうことについて4つのことを教えてくれます。
And the first thing is this, God's children don't need to be afraid of him.
一つ目は神の子は神を恐れる必要はないということであります。
So Mephibosheth was scared of this judgment that he thought was coming, and so he lived in hiding all of his life.
メヒボシュテはやがて来るであろう裁きを恐れていました。それで彼はダビデから隠れ住んでいたのです。
But what's the first thing that David tells Mephibosheth when he sees him? He says, Don't be afraid. I want to show kindness to you because of your father, Jonathan.
ダビデは最初にメヒボシュテに会った時、恐れることはない、私はあなたの父ヨナタンのゆえにあなたに恵みを施そう。
And friendThat is how God is with his children. He doesn't want his children to be afraid of him.
そして神が神の子供といるときに、神はあなたが恐れを感じることを望んでおられません。
He wants to show you love and kindness because of his son, Jesus Christ.
神はその子イエスを通してあなたに愛と優しさを見せようとしてくださいます。
And for that reason, you can enter into God's presence without fear.
そしてその理由によってあなたは恐れることなく神の御前に入ることができるのです。
Paul writes in Galatians chapter 4, verses 4 through 6, But when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of woman, born under the law.
ガラリア人への手紙4章4節から6節で次のように述べられています。しかし時が満ちて神はご自分の御子を女から生まれたもの立法の下にあるものとして使わされました
To redeem those who were under the law so that we might receive adoption as sons
それは立法の下にあるものを贖い出すためであり私たちが子としての身分を受けるためでした
And because you are sons God has sent the spirit of his son into our hearts crying Abba Father
そしてあなたが子であるので神はアバ父よと叫ぶ親子の御霊を私たちの心に使わされました
So we have that privilege. We can go to God at any moment as his children and run in and say, Father.
私たちは神の前に子供としてどんな父でも父よと叫び求める特権が与えられています
A servant doesn't have that privilege. An enemy certainly can't run to God like that.
召使いではその特権を持っていません敵であればなおさらそれはできないわけです
Only a child of God can run into God's presence in the name of Jesus Christ and yell out, Father
イエスの名において神の子供だけが恐れることなく神の御前に入りそして父よと叫ぶことができるのです
Second, God's children receive an inheritance from him
2番目は神の子供は神から財産を相続するのです。
So Mephibosheth, he was this broken man living outside of the promised land.
メヒボシテは約束の地から離れ、心も財産も破れていた男です。
But David, he changed all that.
しかしダビデはそこをすべて覆しました。
He said, I'm giving you back your inheritance. I'm giving you back your home in the promised land.
そして私はあなたにあなたの財産を相続させようあなたに約束の地にあったあなたの家を戻そうと言ったのです
So David gave back to Mephibosheth this inheritance that he had lost.
ダビデはメフィボシュテに一度失った財産を相続させたのです
And friend, your inheritance as a child of God is so much more than you can imagine because what our family lost was paradise.
皆さん、神の子としての相続は、あなたが一旦失った財産が、楽園だったということを考えると、あなたが想像する以上に豊かに与えられます。
Galatians 4:7 says, So you are no longer a slave, but a son, and if a son, then an heir through God.
ガラテヤ人への手紙の4章7節では次のように言っています。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば神による相続人です。
If you're a child of God, you're going to inherit nothing less than eternity with God.
神の子は神と共にいる永遠を引き継ぐことに他ならないのです。
Third, God's children get to experience Him.
3番目は神の子は神を経験するということであります。
So at first, Mephibosheth, he had only heard about David.
最初にメヒボシテはダビデのことはただ話には聞いていただけの話でした。
And then he saw David in all his regalia sitting on this throne, and he lay prostrate in front of him because he had a weak body, and he was a weak person.
彼が実際に王座にいるダビデを見たとき、メヒボシテは弱い体で弱い立場にいたために彼は伏し拝みました。
But David wanted Mephibosheth to have a greater, more intimate experience with him.
しかしダビデはメヒボシテにより深いより大きな経験を共に分かち合おうとしたのです、
so like、
彼はメヒボシテに彼の息子と過ごすかのように彼の食卓で食事を一緒にしようと提案されたのです、
so、presence, he sat down not as a crippled fugitive but as a son of God or as a son face to face
ダビデ王の食卓でその王のいるところではもはや彼は足の不自由な逃亡者ではなくダビデの息子としてその食卓に着くことができたのです
メフィボシェフ could sit there he could look at David in the face and see in his eyes just like he was his child
ダビデの食卓でメヒボシテは子供が父親を見つめるようにダビデを見つめることができたのです。メフィボシュテは子供が父親を知ろうとするようにダビデを親密に知ることができるようになったのです。
And friend, if you're a child of God, this is something that you're going to be able to do with God.
私たちも同様に実は父なる神様、父なる父親と天なる父親と同じようにすることができるのです。
1 John 3:2 says, Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared.But we know that when he appears, we shall be like him, because we shall see him as he is.
第1ヨハネの手紙の3章2節では次のように言っています。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのかまだ明らかにされていません。しかし、私たちはキリストが現れた時にキリストに似たものになることは知っています。キリストをありのままに見るからです。
Friend, if you're a believer,There is a day that's coming when we're going to sit in God's presence and His glory and experience His pure love.
私たちは神様が、私たちが神の栄光に入る日が来ることを知っています。その時、父なる神の純粋な愛を経験することになる、なります。
And finally, God's children, we receive brothers and sisters through Him.
そして最後に神の子は神を通して兄弟姉妹を授かるということであります。
So, Mephibosheth, he grew up without a family.
メヒボシュテは家族なしで育ってきました。
He was an unloved, crippled outcast who lived and grew up in a town of nothing.
彼は何もないという町で愛されることのない社会ののけ者として足の不自由な者として生きてきました。
But when he sat at King David's table, he became a part of the king's family.
しかし彼は王の食卓について王の家族の一員となったのです。
King David's sons and daughters became his brothers and sisters.
ダビデ王の息子や娘は彼の兄弟姉妹となりました。
And friend, that is the reason why, going back to Mark chapter 3, verses 34 to 35, Jesus said, Here are my mother and my brothers.
思い出してください。群衆でマルコの福音書3章34節5節で次のように言っています。ご覧なさい、これが私の母、私の兄弟です。
For whoever does the will of God, he is my brother and sister and mother.
誰でも神の御心を行う人、その人が私の兄弟、姉妹、母なのです。
If you're a child of God, you have a bigger, more loving family than you could ever imagine.
神の子の皆さん、あなたは想像以上に大きな愛すべき家族を持つことができるのです。
So、this week, as you reflect on this doctrine of adoption, I want to challenge you in three ways.
今週神の子の教義を吟味していただき、次の3つのことに挑戦してみてください。
First, imitate your father.
最初の1点目はあなたの父親を真似てください。
You know, children, especially little boys, they want to be like their dad.
子供たちは特に小さなお子さんは実は父親のことをよく真似します。
You know, good dads, they make good heroes, and that's why sometimes they'll come home and find their child, in their clothes, which are too big for them.
良い父親は子供たちにとって良き英雄であります。小さな子供たちは父親の服をよく着ようとします。
Learn from these little children by trying to be like your heavenly father.
これらの小さな子供たちに習ってあなたの父なる父天なる父のようになってみてください。
Wear his clothes until you grow into them.
体の御丈に合うまでその服を着続けてください。
Ephesians 5:1 says, Be imitators of God as beloved children.
エペソ人への手紙5章1節で、ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさいと教えています。
Second, accept your father's discipline.
2番目にあなたの父親の訓練を受け入れるということです。
Parents sometimes have to discipline their kids.
親はしばしば子供をしつけなければなりません。
Sometimes they have to tell their child no to keep them safe.
しばしば彼らは子供にダメです、いけませんと言わなければなりません。
Friend, your heavenly father is going to shut doors in your life.
皆さん、あなたの天なる父は時にあなたの人生において閉じられるかもしれません。
Your father is going to tell you, no, this thing or this person is off limits.
神はあなたにこれはダメです。このあなたは立ち入り禁止ですとおっしゃる時があるかもしれません。
and you're going to want to fight it. But fighting your heavenly father is a painful experience.
え、あなたはそれに歯向かうようとするかもしれません。しかし、あなたの父に歯向かうということは痛みを伴います。
Friend, our father, he doesn't want to discipline you to make you miserable or because he gets pleasure and joy out of it.
皆さん、その私たちの父は決して喜びのためやあなたを惨めにすることが目的であなたをしつけるわけではありません。
Hebrews 12:6 says, For the Lord disciplines the one he loves and chastises every son whom he receives.
ヘブル人への手紙の12章6節では次のように言っています。私はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだから。
And Hebrews 12:11 assures us, For the moment all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it.
そしてヘブル人への手紙12章11節では私たちに好きのことを保証してくれています。すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実が実を結ばせます。
Trust your father's discipline. Trust when he says no, because he has something better for you.
あなたの父親がダメですということに信頼を置いてください。なぜならそれがあなたにとってより良いことだからです。
And finally, love your father's other children.
皆さん、そして最後にこのあなたの父親の他の子供を同様に愛してください。
Friend, when you really think about it.We're all that each other have on this earth.
皆さん、私たちはみんなこの地球上に今、同時に住んでいます。
In this church, you can have lifelong friends and family.
この教会で皆さん、ぜひ人生の長きにわたる友達を見つけてください。
And these people in here, if they're believers, you're going to know them for eternity.
皆さん、もしこの人たちをその、永遠に知り合うことができる人たちです。
And so look around at each other.Repeat Jesus' words. Here are my mother and my brothers.
そしてお互いに見回してください。そしてイエスが言った、これが私の母です。兄弟たちですと繰り返して見てください。
Let us pray.
お祈りします。恵み深い天なるお父様、今日この時を感謝します。どうして私たちが祈りの最初に天なるお父様ということを言うのでしょうか。なぜなら、あなたが私たちを神の子としてくださったからです。本当に感謝します。そして子供に与えられる特権を私たちにくださったことを感謝します。この感謝を私たちは普段本当にすぐに忘れてしまいがちです。どうかこのことを、特にこの父の日を迎えてあなた様のことを思い出すことができますように、そして父として私たちはあなたに大胆に語りかけ、そして叫ぶことができますように、そしてあなたと共に食卓に着くことを本当に感謝いたします。そしてあなたを直に経験することができることを本当に感謝いたします。どうかこの1週間あなた様の父親としての愛を感じ受けることができますように、そして私たちがその愛を感じ、そしてその私たちの兄弟姉妹たちにそれを分かち合うことができますように、この混沌とした世の中で私たちが正しい心、そして正しい考え方を今だからこそ教えていただければ、そして私たちが固くそのあなたの信頼によることができますようにお願いください。この時を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。